皆さん、こんにちは。あるいは、こんばんは。もし、この放送をですね、朝、聞いている方にはですね、おはようございますと、高らかに伝えたいと思いますけれども、いかいちかわ、ポッドキャストプログラムのいかいちかわ第267回目の放送、本日、西暦で言いますと、2026年の1月25日日曜日、令和で言いますと、今年は令和8年ですかね。あんまりこの和暦、令和のですね、今何年目かっていうのが結構、まだもう8年目になるらしいんですけれども、なかなか身についていかないんですが、西暦で言った方がこう分かりやすいのかなというふうにも思うわけですが、2026年というですね、年ですが、1月25日でございます。私はいかいちかわの、2人いるですね、メインパーソナリティのうちの1人、ノスタルジー鈴木でございます。今日はですね、もう一人のパーソナリティの稲村ジェーンさんは、もともとですね、今日、今年初めて二人で番組をお届けしたいななんていう話をしてたんですけども、急遽、さっきまでその辺にいたんですけどね、収録の直前に、準備をしてる最中にですね、なんか見当たらなくなっちゃいまして、もしかしたらなんですけれども、妙殿のコミュニティスペースのゲートで飼育しているメダカのですね、餌を購入しに、ペットショップの方に、行ってしまったかなと。キックボードで、電動キックボードじゃない方の、足で蹴る方のですね、キック、地面をキックして前に進む、地面をキックすることによって前へ進むですね、推進力を得て、走るキックボードに乗ってペットショップに行ってしまった可能性が、あるかもしれないというわけでございまして、本日のこの第267回目の一回一カバーは、私のスタレジ鈴木が一人でお届けしたいと思っておりますけれども、はい、実はそのもう一人のパーソナリティの稲村ジェーンさんもですね、使用しているという、生成 AI、オープン AI 社が提供している生成 AI のですね、チャット GPT というのがありますけれども、稲村さんなんかはこれをですね、チャッピーと、チャット GPT、略してチャッピーね、チャット GPT のチャの部分と GPT の P の部分でチャッピーだと思うんですけどね、チャッティーとかですね、そういうふうには言いませんよね。チャッピーっていうふうに言う人は結構多いと思うんですが、私ことノスタルジー鈴木もですね、生成 AI はいろいろと使っております。例えば Google が提供する、当初は Bard っていう名前だったのも皆さん忘れちゃってるかもしれませんが、当初 Bard という名前で提供されていて、今はですね、これも今ちょっと最近ですね、どう読むのかというのが今更こう、日本では話題になってましたけれども、ジェミナイ、あるいはジェミニと、呼ばれるやつですね。はい。まあ、ここではジェミニと言っておきますけれども、私はその Google のジェミニだとか、あとなんか、何でしたっけ、名前が読みづらいやつ。パープレキシティでしたっけ、なんか、とかいうやつとか、あと、ジェンスパークとかですね。あとは、あれですね、コパイロットはあんま使わないかな。とか、まあ、いろいろと使っている中の一つに OpenAI のそのチャット GPT も使っていますが、私はチャッピーとは呼んでおりませんでですね、私の場合は、モンチーと呼んでますね。まあ、なぜモンチーかというと、まあ、皆さんご存知の通り、チャットモンチーというかつてバンドがいました。もう解散してしまったんですが、チャットモンチーというのがいましてですね、そのまあチャット GPT と皆さんは言いますけど、私はチャットモンチーと。チャット GPT を使いながら、そのチャット GPT に GPT じゃなくてモンチーというふうに呼びかけているというのが私なんですけども、私もですね、このチャット GPT ことモンチーとこのよく対話をしているんですね。もうかなり使いまくっているんですね。ですけれども、私はこれまでどんなことを主に、モンチーと対話してきたかということをちょっと私はもうあんまり覚えてません。覚えてないというか、覚えてるんですけど、昔のことは忘れていて、手前、つまり近い過去ですね。近過去のことはよく覚えていて、遠い昔のことは忘れちゃってるという、まあそういう記憶がどんどん消えていくみたいな。そして、近い記憶、時間的に近い記憶の、近いことはですね、よく記憶していると。記憶が今、まだ脳に定着しているのかということもあって、これまで、モンチーと対話してきたものを、こう、俯瞰して眺めることは、まあ、できないというわけですね。というわけで、まあ、その記憶力の関係で、最近のことは覚えてるけど、かつてどんなことを話していたかとかは、あんま覚えてないんでですね、ちょっとここでですね、モンチーと私がどんな会話をこれまでしてきたかというのを、聞いてみたいと思いますというか、それを、どんな会話してきたかを、モンチーに喋ってもらいましたんで、それをちょっと聞いてみたいと思うんですね。
これまでのやり取りを総合すると、ノスタルジー鈴木がモンチーに振る話題には、かなりはっきりした傾向があります。 大きく言えば正解を知りたい話ではなく、輪郭がまだ揺れている問いが多い。分野別に整理するとこんな感じです。1、言葉、概念、ネーミング、かなりの頻度で投げられます。用語の本来の意味、語源、ニュアンスの差、カタカナ語や流行語への違和感、この言い方雑じゃないかという問い、行政資料、マーケティング文脈での言葉の荒さ、単なる定義確認ではなく、その言葉が誰のどんな態度を前提にしているかまで掘らせることが多いですね。マーケティング、消費行動、リサーチ、これは職能と知的関心が直結している領域、購買行動の背後にある心理、データ分析の読み取り方と限界、フレームワークの使いどころ、使いどころの悪さ、それ本当に消費者は疲れてるみたいな会議、モンチーはここで説明役ではなく壁打ち相手にされています。社会、人権、差別、バイアス、静かだけれどかなり芯のある話題、エイジズム、無意識のバイアス、障害の個人モデル、社会モデル、ヘイトスピーチと言葉の暴力性、配慮が形骸化する瞬間への違和感、ここでは安易な正義感や単純化を嫌う問い方が特徴的です。表現、創作、音楽、頻度は波がありますが、投げられると深い、歌詞や文章のトーン、詩的であることと分かりやすさの境界、創作プロセスの言語化できなさ、これは説明しすぎかという自己点検、モンチーは創作者の内省を言語にする補助輪として使われがち、5、これなんか変じゃないという雑種の問い、分野横断型で実は一番ノスタルジー鈴木らしい、行政のカタカナ施策名、教育現場のスローガン、テクノロジー霊産への距離感、昔のものと新しいものの奇妙な接続、これはもう分野ではなく態度ですね。総括するとノスタルジー鈴木がモンチーに振るのは正解が一つに定まらない話、言葉が現実をどう歪めているかという話、人を雑に扱わないための思考、面倒だけど無視したくない違和感、モンチーは調べ物を書くではなく思考の同伴者として呼ばれている、だから話題は多岐にわたるけれど芯は一つです。オープンクォート、それ本当にその言い方でいいんだっけ、クローズクォート、この問いがだいたい毎回どこかに埋め込まれています。
というわけでですね、今モンチーが喋ってくれましたけどもまあそんなことを私は、いろいろと、まあ答えが簡単に決まるような、これは正しいですかとか、なんかそういうことよりも、なんかこう思考をこう、考えのプロセスとか、これをこういうふうに考えることっていうのは妥当であるかどうかとかですね、あとは、ちょっとここで、今日、さっき今モンチーが話したことには入ってなかったかもしれませんけど、私がよくやるなというふうに思い出すのがですね、自分がこういうふうに行動、要は何かというと言語化、言語化っていうのは必ずしもいいことばかりとは限りませんけど、一つのその型を与えますよね。例えばその、おやつっていう名前が名詞というかありますけれども、まあ、食事と食事の間に食べる軽食のことを、おやつ、特にその3時頃に食べる、お昼頃に食べるものをおやつというふうに名付けることによって、まあ、それを、名前がその一つの行為とか、現象とかに名前をつけることで、まあ、枠組みができると。まあ、よく、いいことも悪いこともありますが、まあ、いいことが結構、あるかなというふうには認識しているんですけども。はい。まあ、これについて話すと長くなってしまいますが、枠組みを与えることの良さ、悪さというか、良さもあるけれども、使うときには、その言葉が意味するところと、その言葉に含まれないものの違いとかを意識しなきゃいけないということが、まあ、あったりもしますが、私がですね、このモンチーとの会話でよくやっているのが、自分がよくこういうことをするんだけども、とか、人の、こういうことを、こういうふうに思うことがあるんだけど、これっていうのは、端的に言うとどういうことかというふうに聞いたりするんですね。そうすると、モンチーの方から、それは例えば、倫理学的に言うとこれこれこうだとか、誰々が、哲学者の誰々が言うところの何とかという枠組みで説明することができますよとかですね、教えてくれたりもします。まあ、それにうまく当てはまらないようなときは、そういう、必ずしも、前例の、というか先人が考えた言葉では、説明できないこともあったりはするようなんですけど、そういうふうにすでに私が多分名前、 そのある行為とか、思考の癖みたいなもの、思考の流れみたいなもの、自分のですね、自分の思考の流れ、よく自分がするようなことについて、それをどう呼ぶかを知らない場合にですね、モンティにそれをどういうふうに呼ぶかを教えてもらったりすることが結構あります。そうすると、あ、私がその、こういうふうに考える癖があるんだけども、とか、この前ちょっとここでモヤモヤしたんだけど、それっていうのはこういうふうに先人たちはこう呼んできたものだったり、誰かが昔名付けた枠組みで、ある程度、完全にってことはないにしてもですね、ある程度それで整理、まあ、できるのかなみたいなことをこう知るという、そういう結構その対話というか、まあ、質問をすることは結構ありますね。はい。というわけで、ね、このイカイチカというその番組自体はですね、千葉県の市川市に住むですね、私、あの、稲村ジェーンさん、私のノスタルジー鈴木人が稲村ジェーンさんが市川市に住んでるんですけど、そして、二人はですね、2020年、今からもう6年前ですね。つまり、6年前の今頃っていうのは、2020年の1月25日がちょうど6年前ですけど、この時にはまだ新型コロナウイルスっていう名前はまあ皆さん、その頃には知り渡りつつあったのかもしれませんけど、まだですね、これがまあ、日本で、あるいは世界で、その後のですね、数年間にわたって、どれぐらいの影響を及ぼすかなんてことは誰も予想もしてなかったと思うんですね。日本でもダイヤモンドプリンセス号という船がですね、横浜港にこう到着して、そこで、その中の、船の中で、新型コロナウイルスの感染症というのが、こう、中でこう蔓延しているらしいぞと。でもこう、船から人が降りてくると、その、当時まだその感染力というかですね、どのぐらい感染するかとか、いうこととか、その感染した後にどういう影響があるかを、外国の事例とかでですね、その報道されるものとかを私たちも見たりしながら、まだ、その危険性とか、いうものを正確に認識できてなかった人がほとんどだったと思いますので、そこから、人が降りてくることに対してもいろいろな、やりとりがあったと思いますし、まあ、その治療とかですね、様々な問題というか、ことが起きたのが、確か2月とかだったと思うんですね。よく覚えてるのが、私が、あれ2月だったかな ?2 月の9日とかだったかな ?3 月だったかな ?2 月だったと思うんですが、2020年の、つまり今から6年前のですね、2月頃に、先日、昨年の、確か紅白歌合戦だったかと思いますが、そこでのパフォーマンスを持って一旦ですね、活動休止に入ると、今発表して、今活動休止に入っている、コールドスリープすると、いう宣言をしたパフュームというグループがいますが、2020年の、その、ちょうどです、2月だったかな、その新型コロナウイルスの感染症が、いよいよ拡大しつつあってですね、三密という言葉がいつ出てきたかわかりませんけれども、まあ、閉鎖空間にたくさんの人が集まるところっていうのは感染しやすいから気をつけましょうみたいなことが言われ始めた時に、Perfumeの東京ドーム公演2回、2日連続だったんですが、そのうちのですね、初日のチケットを私持ってたんですけども、で、その初日は実は東京ドーム公演行われたんですが、私はその Perfumeのコンサートに行きませんでした。その感染を恐れて行かなかったんですね。で、Perfumeのコンサート、初日は行ったんだけども、2日目はですね、Perfumeの運営の方から、この日はその、まあ、ウイルスの感染のリスクを考慮して、コンサートは中止しますという宣言がなされた、と思うんですけれども、はい。まあ、そんなことがあるんでよく覚えてますが、まあ、その、2020年、その頃、新型コロナウイルスの感染症の拡大っていうのが、その2020年にありまして、6年前ありまして、その6年前の、まあ、まあ、2月、3月あたり、非常に新型コロナウイルスが感染が拡大していって、で、4月にですね、まあ、ちょっと、まあ、市川市内の飲食店が、かなりその、営業自粛しよう、せよというですね、自粛せよっていう非常に、その判断は、自粛ってなかなか難しいですよね、その、強い命令じゃないはずなんですけど、難しいところで、その自由を、一応その判断するのは飲食店さん、皆さんが判断してくださいと言ってはいるけれども、でも、なるべく営業しないでくれみたいな、店内飲食はなるべくしないでくれっていうのがその自粛の要請というやつでしたけど、まあ、営業するなというふうに命令してしまうと、なかなかそれによって生じたですね、まあ、売上がゼロになってしまうことへの保証とかが難しいからなのかよくわかりませんが、あるいは、ある程度、民間人のですね、営業、ビジネスの自由をですね、担保するという意味で、営業、とはいえ、どんどん営業してくれとは言えないので、自粅してほしいというふうな要請があったのかなというふうにも思うんですが、それがあったのが確か4月、3月ありまして、で、それを受けて4月にですね、私たちの仲間たちがですね、 市川市内の、市川に限りませんけど、この近郊の近隣のですね、飲食店さんがテイクアウトを始めたりすると、店内飲食できないんで、じゃあ急遽テイクアウトに対応しますよ、というようなことです、があったんですが、テイクアウトしていることをですね、広く人々に知ってもらうための、サポートをしたりですね、私たちが。あと、その地域の人たちの中で、テイクアウトしているお店の情報をこう交換して、新しいお店を利用してみようとか、あとお店の方もそこに投稿して、SNS にですね、ソーシャルメディアに投稿して、うちでテイクアウトをやってるんで、ぜひ来てくださいみたいな、その情報の交換の、場所を、プラットフォームを立ち上げたりしたのが2020年の4月の7日だったんですけども、それを経てですね、私や稲村ジェーンさんを含むメンバーたちで、フリースタイル市川っていう街づくりの NPO をですね、立ち上げまして、2020年の、春、夏にかけて準備して立ち上がって、秋には NPO になったということです。で、昨年の10月に5周年を迎えたというような感じなんですけども、そこからもう6年が経つんですね、間もなく。新型コロナウイルスの感染症が拡大し、6年が経つと、この間亡くなった人もたくさんいましたし、医療従事者をはじめとしてですね、様々な、エッセンシャルワーカーというふうな言葉も出てきました。エッセンシャルというのは非常に大事なとか大切なとか、そういう意味だと思いますね。基本的なとか、そういう人々の生活のですね、土台を支えてくれるような、なくてはならない職業、エッセンシャルワーカー。この中には、例えば、コンビニエンスストアとかスーパーマーケットで働いている人とかも、そこに含めるような、向きもあったかと思うんですけども、そういう、普段何気なくみんなが生活する上で利用していたりですね、しているサービスを提供してくれている、あるいはその現場で支えてくれている人たちっていうのが一番感染のリスクもあったということですね。そんな時から6年が経ったと。コロナウイルスの感染症拡大してから6年が経ちつつあるという状況でございますけれども、その市川市でもそういうことがあったよという話でした。で、伊賀市川はさっきちょっと申し上げようと思って途中になっちゃいましたけど、市川市にまつわるいろんなお話をしていくもの、番組なんですが、今私が、モンチーとノスタルジー鈴木がどんな話をしているかという、あんまり市川市に関係がないことを、モンチーに喋ってもらったものを録音したものを流して聞いてもらったという、その録音を今、さっき聞いてもらったという、よくわからないことになっていますけども、市川市で最近というか、市川市でも今後行われるですね、大きなイベントというと、今日はじゃあ2つ挙げておきましょうか。今日が1月の25日なんですね。日曜日なんですけれども、1月の25日の、日曜日なんですが、なので、今週日曜日から始まるこの1週間、25から31日まで1週間あります。そして次の週というのが2月の1日から7日という週になります。つまり今日から2週間後にですね、2月7日という日があるんですね。土曜日、2月7日の土曜日にですね、夕方18時30分から、ニコットというですね、どこかと言いますと、八幡の葛飾八幡宮のですね、参道の左手にあります、もともと公民館だったところに、昨年完成したですね、交流館ですかね。その愛称がニコットというんですね。ニコットという愛称になったのはですね、市民からの投票で選ばれまして、候補として4つあったんですね、他にも。ニコットを含めて4つあって、その中で、千何人から投票がありまして、そのうちの半分以上、500何十票をですね、集めたのがニコットというものでした。他にも、他の3つのうち、1つが L っていうやつがありまして、あともう1個は、叶えっていうのがありましたね。夢を叶えるとかそういうやつ。あと何だったかな。もう1個なんかありまして。で、一番多く、もう半数以上の人がニコットがいいよということで選ばれた。そこでですね、2月の7日土曜日の18時30分から、稲村さんとか私が所属するフリースタイル市川が主催するですね、交流イベント。まさにそのニコットっていうのは交流施設というふうにも呼ばれているので、ここでですね、このニコットで、を会場として、フリースタイル市川が主催する交流イベント、市会議というものを行います。この市会議、これもですね、2020年の12月から行ってきて、通算今回が2、35回目の開催となりますけれども、これを行うのが2、2月の7日でございますので、ぜひですね、遊びに来ていただきたいと思っています。事前にちょっと申し込みが必要なんですけれども、 ぜひ、これはもし本当に面白いイベントになる、なることが、まあ、確実視されてますのでですね、ぜひ遊びに来てもらいたいなと思ってます。あ、さっき言ったニコットを含むですね、4つのその、八幡市民交流館の4つの名、愛称のですね、はニコットとエルとカナエともう1個ありました。トワニ。トワニって何ですかね。まあ、全部カタカナなんですけども、ニコット、エル、カナエ、トワニという4つの名前がありました。それはさておき、その2026年の2月の7日の第35回一致会議。サブタイトルが真冬のインスパイアというやつですね。18時30分から20時までニコットで行うんですが、ここで今回ゲスト2組の方をお呼びして、じっくりとお話を聞いてみたりしたいと思っているんですが、はい。一組がですね、社会福祉法人一流会自立援助ホーム、坂梨ホームというところの法務長を務めている橋本由香さんと、それから、まあ、同じ、坂梨ホームの方で指導員を務めている、そしてネイリストでもあるですね、宮川舞さん、それから、同じ、坂梨ホームの指導員さんで、そして美容師でもあるですね、玉井愛美さん、この3名の方が、まあ、一組、まず、登場されてお話をしていただくという形でございます。はい。まあ、その自立、義務教育を終えた後のですね、15歳以上の若者たちの自立をこう応援する施設、坂梨ホーム、そこの職員さんたちだということですね。はい。もともと実はその縁もゆかりもない市川で、だということだったんですが、今ではそこでもう地域で10年の活動をされていて、これまでに多くの若者たちを、が旅立っていたと、育っていたということです。だから、まあ、自立するためにサポートというか、助けが必要な若者たちがいるんだけども、その人たちをこう、まあ、支援して、そして自立してもらってて、育っていってもらうということをこう、ずっとやってきているという人たちなんですけども、ご本人たち曰くですね、これフリースタイル市川のウェブサイトに紹介文を載せているんですけども、ご本人たちに書いてもらった紹介文があるんですが、まあ、その支援者というふうに支援する人といえばかっこいい、ですけども、私たち自身もですね、自立してるかというと、自立してる、はてなっていうふうに書いていて、そもそも自立ってなんだろうということを常にこう考えながら、自分の人生を自分に取り戻していくということを考えながら、思春期爆発中の若者と、それを自立とは何かとか、自分の人生を取り戻すということはどういうことかということを、若者と一緒にですね、探し続けているということを、橋本さん、宮川さん、玉井さんのお三方は言って書いておられます。はい。もう一組のゲストの方なんですが、はい。積み木設計施工者のですね、河野直さんという、方になりますけども、河野さん。はい。まあ、もともとですね、河野さんはその、市川市を中心に最近では DIY ですね、DIY のワークショップをもう400回以上も実施されているということで、なっててですね、まあ、設計事務所をやられていて、その、皆さんと一緒になってワークショップをやっていく。まあ、DIY なので、do it yourself ですから、自分でやろうということです。自分でできることを自分でやっていくってことですけど、DIY 型のワークショップっていうのを400回以上もやってきているということですね。で、共に作るというのを理念として、住む人と作る人が一緒に作っていく。共に作ると。だから建築を建てますよ、作りますよと言ったときに、作り手がいて、まあ、その住む人がこういう、家、建ててほしいんだけどとか、建物作ってほしいんだけどって言って、作り手にお任せするんじゃなくて、一緒に共に作るということをやっていったりするということ。参加型のリノベーションというものをこう提唱、展開しているということですね。はい。で、いろんな著書とかもある、ございまして、例えば、共に作る DIY ワークショップっていう名前の著書があったりとか、大学でのレクチャーとかで、東京大学でのレクチャーとか、本当にいろんなことをされてきている方で、まあ、地域、市川市でもかなり、さっき言ったように、ワークショップ400回以上もやってきているということですごいですよね。1会議がまだ35回目なので、今回で。なので、はい。河野さんにいろいろとお話を聞いてみたいと思いますし、その、一緒にやっていくっていうのは、私たちフリースタイル市川の、まあ、課題でもあるところではあるんですね。市会議もですね、まあ、私たちが主催者というか、運営サイドのメンバー、スタッフがいて、そして、例えば今回であれば、積み木施工事務所の、積み木設計施工者の河野さん、河野直さんとか、坂梨ホームのお三方、橋本さん、宮川さん、玉井さんというゲストスピーカー、登壇される方々がいて、そして参加してくださる、例えばこの一回一回のリスナーの方が、興味持って参加してくださる場合もあると思うんですけども、お話を聞きに来る方という、そういう三者がいるんですが、 お話をする人がいて聞くっていう、もちろんそういう関係もある一方で、交流イベントというふうに言っているので、話を聞いて、そして話を聞いた、それこそ、インスパイアされてですね、インスピレーションを受けて、なんかしらの、もしかしたら言語化できないかもしれないけど、なんかこう、今お話聞いてすごくこんなこと考えたんだとか、なんか感じたものがあったということをですね、まあ、言語化できればそれをこう、登壇者とかにこう質問してみたりして、あるいは感想を伝えたりするとか、その場でもし、うまく言葉にできなくても後でこう、自分で言葉をまとめてノートに書いたり、ブログかなんかに書いてみたり、SNS に発信してみたりですね、そういうふうにインスパイアされて、インスピレーションを受けて、あるいは、もやもやしながらも、なんか、ちょっと、すごく楽しい気持ちになったんだよね、とか、なんかと、何気なく考えてたことが、すごく考えさせられました。そして、それで自分もちょっと、こんな活動してみたいと、してみたいと思ってるんですよ、みたいなことを、交流しながら、会話をしたりしてですね、対話したりして、楽しむ。そんな場にしたいなと、この、一会議でも、そういうふうに思っているのでですね、まあ、共に作るというふうに歌ってる、さっきの言葉、すごく、私もそれ、自ら話しながらもですね、河野直さんの共に作るっていう、その DIY ワークショップっていう考え方自体がとても、まあこれは建築、の場作りだけの話じゃなくですね、街づくりのいろんな場でもですね、すごく、同じ思想というか考えが適用できるのかなというふうにも思いました。さっきのその、坂梨ホームのお三方の自立、若者の自立を支援すると言いながらも、そもそも自立って何だろうっていう、自立の考え方もいろいろあるんだというふうにも私も思ってますけども、その辺も非常に興味があるところですし、自立っていうのは、一人だけで生きていくってことを自立というふうに呼ぶとは思ってもいないですし、いないんですけれども、いろんな人に少しずつ頼りながらですね、それで、元気な時は元気に生きていって、元気がない時は誰かにこう、頼ったりしながら、で、お互い様だという形で生きていける状況を作っていくってことも自立できる環境づくりかなというふうにも思ったりもするというわけで、これが2月の7日に18時半からニコット、葛飾八幡宮の参道の左手にありますニコットで行われますよということです。詳しくは、フリースタイル市川のですね、ウェブサイトとか、X、Facebook、Instagram、これらを見ていただければと思っております。翌日2月8日なので、まあ、今からもう2週間ちょっと、2週間と1日ぐらいですか。なんですが、2月の8日に何があるかと知ってますかね、皆さん。実は衆議院議員総選挙というのがあるんですね。あれ？衆議院議員選挙ってちょっと前にやってなかったっけ？去年参議院議員選挙がありましたが、その前の、実は2024年の秋にですね、衆院選、総選挙というのがあったんですね。なのでまだですね、4年間のですね、期間がありますけれども、議員さんは衆議院議員は。まあ、もちろん衆議院というのは解散総選挙というのが行われまして、これまでほとんど、毎回その解散しないで選挙になったことは、確か1回しかなかったと思うんですよね。なので解散して総選挙を行うというのはまあ当然 になってはいますが、それでもなんか理由があって、解散するわけですけど、今回の高市早苗首相、今高市さんが首相、自民党の総裁である高市早苗さんが、首相、総理大臣をやっておりますけども、なんで解散するのか、何回聞いてもよくわかんないんですよね。ということなんですが、まあそれで、急遽ですね、本当に急遽。ちょっと前までは、解散することは考えてもいないみたいなことを言ってた気がするんですが、なんか急遽、先週、突然その、まあそういう解散のするよということがなりまして。で、もう本当に短い期間で、2月8日ですから、あと2週間後ですね。選挙期間がとても短いというわけなんですけども、まあこの2月8日に総選挙行われますよということです。で、この市川市ということで言いますと、実はですね、この衆院選の選挙区っていうのが、区割りっていうのが、2つに分かれてるんですね。千葉県の第4区っていうのが、まあ主に北部の方、南部の方、まあ中部から南部の方が第5区なんですね。4区と5区になってます。ご自身がお住まいの、がですね、ご自身がお住まいの、まあ、住所、場所が、4区なのか5区なのかっていうのが、まあ、こう、あれどっちだったっけっていうふうになる方も多いと思うんですが、簡単に言えば北部の方が4区で南部が5区だということですね。東西線沿いは5区だし、でも、総武線沿いはですね、なかなか難しくてですね、まあ、総武線沿いは、総武線沿いも5区なんですね。総武線沿い、京成線沿いも5区なんですけど、一部、4、 四駆が入っていると。北総線のその北国分駅とか、あと大町、それから、武蔵野線の市川尾根駅のあたりとか、この辺も完全に四駆というわけでございます。まあ、詳しいことは、今私が実は手元にあるものを見ながら話してるんですが、これは広報市川の選挙特別号みたいなやつですかね、これは。駅のそのマガジンラックというか、フリーペーパーのラックみたいなのがありまして、そこから昨日引っこ抜いてきたものになりますが、これをカラー印刷されて両面の、A3 1枚のものかな、これがあるんですけども。はい。というわけです。まあ、期日前投票は2月1日から行われるということですね。はい。2月1日、あ、違いますね。1月28日からですね。場所によって違いますね。期日前投票ができる場所によって違いますけれども、1月の28日から期日前投票期間というのが始まります。はい。そうですね。はい。なので、まあ、選挙。この市川市のこの、私が今見ている選挙特別号、広報市川の選挙特別号には、あなたの一票で未来が始まると書いてますけど、ね、一票で未来が始まるのかどうかと。でも、この選挙でね、何が変わるのか。まあ、もちろん与党の枠組みが変わってますよね。自民公明という連立政権だったのが、公明党がその、もう自民党とは一緒にできないということでですね、昨年、まさに電撃的な、確か26年ぐらいずっと連立だったんですけど、ね、確かそう、26年だったっけ。そのぐらいですよね。これを、もう離脱しましてですね。そしてその公明党は今年になって、もう、解散するよという噂というか話が出た直後だったと思いますけども、あれですね。立憲民主党とですね、公明党が手を組みまして、新しいですね、政党を、作るということで、何でしたっけ、中道、名前が、何ですかね、まだ、中道改革連合か。中道改革連合というですね、新党を作るというようなことも、ありました。そんで自民党の方はですね、日本維新の会と今度は連立組むと言ってるんですけど、でもですね、実は閣僚大臣を出してないんですね。で、まあこれについてはいろいろとまあ話すと長くなるというか、もうすでに皆さんご存知かと思いますけども、この維新と自民がですね、近づいたと。で、維新の方の大きな目論みとしては、議員定数の削減というものを実行したいということがあって、自民党もじゃあこれ一緒にやりましょうということで、去年、の秋からずっと話を進めてきたはずなんですけど、突然解散するということで、議員定数の削減って、まあ主に何かというと、彼らの言い分としてはですね、まあ経費の削減、コストカットですよね。でも、まあその議員を何十人か削減することで、もちろんその、費用は削除、削減できますけれども、総選挙を一回行うだけでですね、もうその年間の費用で言うと、その20倍ぐらいの、確か600億円とかなんかかかるんですよね。一回の総選挙を行うので。なのでですね、コスト削減するために、なんか、近づいて一緒にやろうって言った自民と維新の考え方っていうのが、よくわからない理由で行われるこの総選挙の費用で、しかもこの時期っていうのは、年度末ですよね。多くの会社、そして、なんといっても公務員の方々は年度末で非常に忙しく、この後、まあ、4月以降移動される方も結構多いんですけども、まあ、年度末のいろんなお仕事は忙しい状況、もちろんその他の国民もそうですし、あと雪国では雪が深くてですね、選挙に行くのも大変だとか、まあ、いろんなことを言われてますけども、とにかく、今回のこの選挙、まあ、ぜひここでね、選挙やるべきだっていうふうに思ってる人も少ないと思いますし、自民党の中からもなんで今解散するんだとか、幹事長とかもですね、解散すんのみたいなことを言ってた気がするんですね。そういう幹部までですね、知らなかった、その、寝耳に水な、解散と、そして選挙が行われるということとか、さらにもっと言うかわかんないのが、その大阪府ではですね、ダブル選定して、大阪府知事と大阪市長がですね、もう一回その問い直すということでなんか選挙するんですけど、これもさっぱり意味がわからないですね。吉村知事に至っては、大阪都構想なるものを5年ぐらい前に、それを問うと言ったんだけども、住民投票でノーを突きつけられてですね、もう私は二度と、 大阪都構想のことは目指そうなんていうふうに絶対言いませんっていうふうに言ったのに、その5年後の今年ですね、なぜかそれをまた問うと言って選挙を行うということになりました。もちろん他の党の人はですね、もう話についていけないよということで、この吉村さんのやり方についていけないということで、候補者を出さないわけですね。通常その、知事選とか、その首長選挙だったらですね、まあライバルのいろんな政党が、特に大阪なんていう、大阪府とか大阪市の重要な、特に重要な自治体、そして、のリーダーを選ぶ選挙ですから、候補を立ててですね、対立候補を立てて、まあ、公約を掲げて、こういうことをやっていきたいということをアピールして、そして、その、リーダーを自分の党から出したいというふうに思うのが、普通、行われるところだと思いますけれども、そういうこともしないということで、吉村さん何を考えているんだろうと、いうようなことでもございますが、すみません、ちょっと話が、そんな話になってしまいました。政治の話になってしまいましたし、市川氏の市政の話ではない、ないというか、特に大阪のことは関係ないですけど、まあでも、総選挙が行われるということなので、皆さんも選挙に行かれるかなと思います。はい。というわけで、一回市川、ちょっと長くなりました。260、今日は7回目だったかなと思いますけども、2月7日の第35回市会議はかなり、ユニークな、ゲストをお迎えして行われますので、寒いと思いますけども、真冬のインスピレーションと、インスパイアか。真冬のインスパイアというふうに題した。これ、300を超える、サブタイトルの案を私が出してですね、そこからもう、稲村ジェーンさんがこれだってことで決めてくださったというタイトルになりますので、正確には何個だったかな？ちょっと確認しますね。この真冬のインスパイアというのをですね、選んでもらったのは、合計何個からかというと、339ですね。339案のうちの一つがこの真冬のインスパイアでした。というわけで、2月7日、真冬のインスパイア、第35回市会議、ぜひ遊びに来てほしいのと思ってますし、その2月、翌日の2月の8日のですね、総選挙、まあ、あるいはその期日前投票っていうのを1月の末からも、行われるということなので、それに行っていただきたいなと、投票してもらいたいなと思います。それではまた、次回、268回目の放送でお耳にかかりましょう。一回市川、ノスタルジー鈴木でした。